こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。不眠睡眠負債睡眠時無呼吸不眠症治療の名医が教える最高の治し方大全は、平田浩一氏ほか睡眠医療の専門家が不眠にまつわる132の疑問へ Q&A 形式で答える健康実用書である。扱う範囲は寝つけない、夜中に目覚める、早朝に覚醒する、眠りが浅いといった不眠の悩みだけではない。日々の睡眠不足が積み重なる睡眠負債、いびきや無呼吸を伴うせ睡眠時無呼吸、睡眠薬の効果と副作用、運動や生活習慣、受診の目安までを視野に入れる本書の目的は、単によく眠るコツを並べることではなく、症状の方と背景要因を切り分け、セルフケアで対応できる範囲と、医療的評価が必要な範囲を見極めることにある。専門的な睡眠医学を日常で生じる具体的な質問から理解したい読者に向く構成である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、不眠を4つの症状型に分け対策を一律化しない。本書の重要な前提は、不眠を睡眠時間が短いという単一の問題として扱わない点にある。情報上、本書は入眠障害、中途覚醒、早朝覚醒、熟眠障害という代表的な4つの型を視野に入れる。床に入っても眠れない人と、眠りには入れるが何度も起きる人、予定より早く目覚めて再入眠できない人では、確認すべき生活要因や背景疾患が異なる。例えば中途覚醒には飲酒、夜間頻尿、寝室環境などが関係しうる一方、いびきや呼吸停止があれば睡眠関連呼吸障害の評価も重要になる。早朝覚醒や熟眠感の乏しさも単なる加齢や気合の問題として片付けるべきではない。 Q&A 形式は読者が自分の困り方から項目を選び、症状を具体化するのに適している。一般的な快眠法を試す前に、いつどのようにどれほど睡眠が妨げられるかを整理する。この診断的な視点こそが、漫然と就床時間だけを伸ばす対策から離れ、原因に応じた対応へ進む基盤となる。次に、睡眠負債を日中の機能低下として捉え直す題名に掲げられた睡眠負債は、慢性的な睡眠不足や睡眠の分断が積み重なり、心身の回復や日中の働きに影響する状態を考えるための概念である。本書は、不眠を夜間だけの苦痛としてではなく、疲労感、眠気、注意力の低下、仕事や家事での不調と結びつけて理解する入り口を提供する。ここで大切なのは、必要な睡眠時間には個人差があるため、理想的な数字を機械的に追うより、日中に十分覚醒して活動できているかを観察することである。睡眠時間が足りないのか、確保していても途中で睡眠が分断されているのかによって対策の方向は変わる。また、休日に長く寝ることで平日の不足を埋めようとする生活は、睡眠時刻の乱れを助長する場合もある。そこで、睡眠の時刻、目覚めた回数、日中の眠気や体調を記録し、自分のパターンを把握する意義が生じる。本書は、睡眠負債という言葉を不安を煽る標語ではなく、生活習慣と日中の安全能率を点検するための実用的な視点として位置づけている。さらに、いびき、無呼吸を不眠の背後にある疾患として見逃さない本書が通常の不眠対策本と異なるのは、睡眠時無呼吸を題名に明示し、眠れない感覚の背後にある呼吸の問題へ注意を向けるところにある。睡眠時無呼吸では、睡眠中に呼吸が止まる、または浅くなることが繰り返され、脳が覚醒反応を起こしやすくなる。その結果、本人には十分に寝たのに休まらない、何度も目が覚めるといった不眠として現れることがある。大きないびき、家族から指摘される呼吸停止、起床時の後間充感、日中の強い眠気などは、睡眠衛生だけでは解決しない可能性を示す手がかりになる。さらに、睡眠時無呼吸は高血圧、糖尿病などの健康課題と関連して語られることが多く、安易な自己判断を避けるべき領域でもある。本書の価値は、睡眠薬や寝酒で眠らせる発想に先立ち、睡眠を壊している原因を点検するよう促す点にある。特に無呼吸が疑われる場合、薬の選択にも慎重さが求められるため、専門的な検査診療につなげる判断が重要となる。睡眠衛生、運動、刺激制御を眠ろうと努力しすぎない技法として考える本書は、ぐっすり眠るための運動法や疲れを回復する眠り方といった日常的な疑問を扱う。こうした助言の核は、特定の裏技ではなく、睡眠を支える行動と環境を整える睡眠衛生にある。起床時刻や光への暴露、日中の活動量、夕方以降の飲酒やカフェイン、寝室の温度、光、音などは、眠気の生じ方と睡眠の連続性に関わる。一方で、不眠が長引く人ほど、今夜こそ眠らなければならないと考え、早すぎる時間から床に入る、時計を繰り返し見る、眠れないまま長時間横になるといった行動に陥りやすい。認知行動療法的な不眠対応や刺激制御の考え方は、寝床を覚醒や心配の場所にしないことを重視する。つまり、眠れないことへの過剰な努力を減らし、寝床と睡眠の結びつきを取り戻す方向である。 運動も万能薬としてではなく、生活リズムや心身のコンディションを支える要素として捉える必要がある。本書は個別の習慣を列挙するだけでなく、症状に合わない対策を重ねないための考え方を示す。最後に、睡眠薬を全薬で断じず、専門家と適切に選ぶ判断材料にする。睡眠薬の効果と副作用を正面から質問項目に含めることも本書の実用性を支える。睡眠薬を一律に危険視して我慢を続けることも、自己流で漫然と使うことも適切な不眠対応とは言いにくい。不眠の現れ方、併存する病気、他に使用している薬、日中の活動や転倒のリスクなどを踏まえ、医療者と選択を検討する必要があるからである。特に寝つきの問題と途中で起きる問題では、求められる作用の性質が同じとは限らない。また睡眠時無呼吸など呼吸に関わる疾患が疑われる場合には、薬による影響を含めて慎重な評価が欠かせない。本書は薬を生活改善の代替物として扱うのではなく、必要な場合に用いる治療選択肢の一つとして理解させる役割を持つ。読者にとって有用なのは、服薬の可否を本だけで決めることではなく、どの症状をいつから感じるか、何を試したか、副作用として何が心配かを整理し、受診時に具体的な質問ができるようになる点である。結論として、本書は寝つきの悪さや夜間早朝の覚醒、眠りの浅さに悩む人に加え、日中の強い眠気、いびき、家族に指摘された無呼吸、慢性的な睡眠不足を抱える人に適した入門的な実用書である。睡眠の問題を抱える家族が受診の必要性や医師に尋ねるべき点を整理する目的でも役立つ。得られる実践的な利点は、睡眠衛生をただのチェックリストとして消費せず、自分の症状の型、生活リズム、睡眠を分断する可能性のある要因を点検できることにある。また不眠と睡眠負債、睡眠時無呼吸、薬物治療を一つの視野に収めることで、眠れないなら睡眠薬、疲れているなら長寝といった短絡的な理解を修正できる類書との違いは、専門医による132問の Q&A を通じ、読者が抱きやすい具体的な疑問から睡眠医学へ入れる点にある。網羅的な専門書ほどの診断治療の深さを求める本ではないが、セルフケアの範囲を知り、見逃してはいけない症状を把握し、必要なら医療につなげるための橋渡しとして位置づけられる。持続する不眠、日常生活への支障、無呼吸が疑われる症状がある場合は、本書の情報だけで完結させず、医療機関への相談が重要である。ご支援いただける場合は、平田浩一ほか6名、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。